77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM イサヤミカのフラワーシネマ、改めましてこんばんは。シネマナビゲーターの辻美香です。10月2日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組がスタートして1年が経ちました。皆さんに支えられながら楽しく番組を続けていられることを心から感謝いたします。ありがとうございます。10月からも引き続きどうぞよろしくお願いします。さて、オープニングナンバーは嵐でワイルドアットハートをお届けしました。この曲にリクエストしてくださったのは長崎市にお住まいのラジオネームゆめりんさん、ありがとうございます。メッセージもいただいていますのでご紹介します。美香さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。私が最近楽しみにしているのは映画朝だけです。主演の二宮さんにちなんで嵐のワイルドアットハートリクエストしますといただきました。ありがとうございます。今日はですね、朝だけもご紹介しますので楽しみに聞いてくださいね。ゆめりんさん、リクエストメッセージありがとうございました。今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて、早速映画ご紹介していきましょう。映画ライフイズカラフル、未来をデザインする男ピエール・カルダン。ピエール・カルダン、このお名前聞いたことない人はいないんじゃないかというくらい有名ですよね。今年2020年に70周年を迎えるというファッションブランドピエール・カルダン、巨大コングロマリット、複合企業やグループ会社とはこう距離を置き、現在もカルダンさん自身が再振りをしている伝説のブランドということですが、ブルジョア向けのオートクチュールから脱却してデパートで気軽に買えるプレタポルテに業界で初めて本格参入するというモードを民主化した天才デザイナーピエール・カルダンに初密着したドキュメンタリー映画です。カルダンさんですが、いろんな旋風を巻き起こしたファッション革命児で、例えば先ほどのファッションの民主化もそうですけど、250人のモデルを起用したメンズショーを初開催したり、白人女性が主流だったファッションモデルに日本人や黒人を起用したり、飛行機やタオル、香水などのデザインを手掛けるライセンスビジネスに初参入したりと、いろんなファッションの新しい道を切り開いているんですよね。映画の中にはデザイナーの森花江さんや桂由美さんの他にもナオミ・キャンベルさん、シャーロン・ストーンさんなどの証言なんかもあって、カラフルに彩られた波乱万丈な世界をファッションがお好きな方だけではなく、見る人すべてに希望を与えてくれる作品だと思います。映画ライフイズカラフル、未来をデザインする男ピエール・カルダンは10月2日から全国順次公開。長崎はまだこれちょっとな公開が決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画をご紹介していきます。現在公開中、映画テネット。ウクライナのキエフ国立オペラ劇場でテロが勃発し、特殊部隊が突入します。その中に紛れ込んでいたこの物語の主人公、 CIA エージェントの名もなき男。彼は劇場に仕掛けられた爆弾を回収し観客を救うのですが、 敵に捕まってしまい、自決用毒入りカプセルを飲みますが、その毒入りカプセルは鎮痛剤とすり替えられていて、目を覚ました名もなき男はフェイと名乗る男からあるミッションを言い渡されます。それは時間に隠された衝撃の秘密を解き明かし、第三次世界大戦を止めること。ミッションのキーワードはテネット。突然国家を揺るがす巨大な任務に巻き込まれた名もなき男とその相棒のニールは任務を果たすことができるのかという、ダークナイト、インセプション、ダンケルクなど数々の話題作を作り上げてきたクリストファー・ノーラン監督のオリジナル脚本による超大作映画です。名もなき男を演じたのは俳優デンゼル・ワシントンの息子で、映画ブラック・クランズマンで映画初主演を務めたジョン・デビッド・ワシントン、他にもロバート・パティンソン、ケネス・ブラナー、マイケル・ケインなどが出演しています。まあ、時間の逆行という中で何が起こってるの、これどうなってるのと、こう頭の中がハテナマークになってしまってるんですが、まあ、迫力の映像とノーラン監督の作り出す世界にこう見事ハマってしまって、まあ、これですね、一度でだけではなくもう一度見たいってこう思ってしまいましたね。まあ、この映画は見るというよりも体験してくださいと言いたくなるような作品です。これぜひですね、劇場でお楽しみいただきたいと思います。映画テネットは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いてご紹介する作品は映画浅田家。この物語の主人公浅田真史はお父さん、お母さん、お兄さんの4人家族。まあ、幼い頃、写真好きのお父さんは毎年年賀状用に兄弟の写真を撮っていて、いつしかその写真に興味を持ち始めた正史はお父さんからカメラを譲ってもらい、写真家を目指すようになっていきます。まあ、そして専門学校で出された卒業課題をきっかけに家族全員を巻き込んで、まあ、それぞれがなりたかった職業ややってみたかったことをテーマにコスプレして、その姿を撮影したユニークすぎる家族写真を撮っていくんですよ。まあ、それがなんと写真界の芥川賞と言われている木村伊兵衛写真賞を受賞するんですよね。まあ、この写真を、この受賞をきっかけに日本中の家族から撮影依頼を受けるようになり、正史は写真家としてようやく軌道に乗り始めたところに東日本大震災が起きます。まあ、正史はかつて撮影した家族の安否を確かめるために被災地へとこう向かうんですが、そこで目にしたのは家族や家を失った人たちの姿だったのでした。まあ、それから正史の中で家族ってなんだろうとか、写真家の自分にできることは一体なんだろうという思いでもういっぱいになってしまって、なかなかシャッターを切ることができずにいたんですよね。まあ、そんなある時、津波で泥だらけの写真を一枚一枚きれいに洗って家族の元に返すボランティア活動に励んでいる小野くんっていう大学院生と出会い、正史も一緒にボランティアに参加することになり、そこで写真を見つけて嬉しそうに帰っていく人たちにこう触れていくことで、まただんだんと写真の持つ力を信じていくようになっていきます。まあ、そんな時、津波で父親を失った一人の少女から私も家族写真を撮ってほしいとこう頼まれるんですよね。まあ、正史は最初は断るんですが、この少女のためにあることを思いつくんですよ。まあ、それは一体何なのか、そして正史はその少女の笑顔を取り戻すことができるのかという、実在する写真家浅田正史さんの2冊の本、浅田家アルバムの力、この2つを原案に実話に基づき構成された作品になっています。正史を演じるのは嵐の二宮和也さん、そしてお兄さんを妻夫木聡さん、そしてお父さんとお母さんを平田充さんと吹雪純さん、まあ、他にも黒木華さんや須田将暉さんと豪華なキャストが顔を揃えていきます。 この映画の見どころでもあるこの朝だけっていうこの写真集なんですが、まあ、ユニークな家族のコスプレ写真をこうそっくりそのまま再現しているんですよ。まあ、しかもそれを浅田真史さんご本人が撮影している、こうかなりこだわりの効いた写真にこう思わず気持ちがほっこりなるんですよね。まあ、そんなほっこりする気持ちになったり、そして忘れてはいけないのは東日本大震災ですよね。まあ、この映画から伝わる写真の力って大きいなって改めて写真の凄さを感じました。まあ、楽しかったことや悲しかったこと、一枚の写真から伝わるものって大きいですよね。まあ、そこには家族だったり友人だったりつながってるものもたくさんあります。まあ、この映画は写真を通して大切なことをたくさん伝えてくれる温かい作品です。映画朝だけは10月2日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国でロードショーです。ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一本映画ご紹介します。映画ある画家の数奇な運命。ナチ統制喧嘩のドイツ、この物語の主人公クルトは叔母の影響で幼い頃から芸術に親しむ日々を送っていました。ところがある日、精神のバランスを崩した叔母は強制入院させられ、安楽死政策によって命を奪われてしまいます。終戦後、東ドイツの美術学校に進学したクルトは、そこでエリーという女性と出会い、なんとなく叔母の面影を思わせるようなエリーと恋に落ちるんですが、エリーの父親はクルトが大好きだった叔母の命を奪った張本人だったんですよね。まあ、でも誰もそのことに気づかないのまま、クルトとエリーは結婚して新しい生活をスタートさせるんですが、東ドイツのアート界に疑問を抱いたクルトはエリーと西ドイツへ逃亡し、制作に没頭していくという現代美術界の巨匠ゲルハルト・リヒターをモデルに、ドイツの激動の時代を生きた芸術家の反省を描いたドラマで、この作品なんと3時間9分もあるんですよ。まあ、でも全然時間が気にならないぐらい見ハマってしまいました。まあ、やはり前半は辛いシーンに心が痛かったんですが、後半からはクルトの人生展開にぐんぐん引き込まれてしまいました。戦争、ベルリンの壁とこうドイツの歴史がぎゅっと詰まった見応えの作品です。映画ある画家の数奇な運命は10月2日から全国順次公開。長崎ではまだちょっとこれ公開決まっておりませんので、詳しくは公式ホームページをご覧ください。そろそろエンディングが近づいてきました。今日も楽しんでいただけましたか？今日のラストナンバーは映画バグダッドカフェからゼビッタスティールでコーリングユーをお届けします。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。